ピリカ・カンピソ氏、アイヌ文化やアイヌ語を学ぶのに参考になる本や、ピパウシスタッフが読んで心を動かされた本を紹介する新コーナーです。今月の担当は大野さんです。大野さん、よろしくお願いします。
はい、今日からですね、新コーナーとしてピリカ・カンピソ氏というものを始めさせていただくことになりました。ピリカというのは良い、カンピソ氏というのは本のことです。ということで、まあ、アイヌ民族関連のものを中心に、皆さんぜひ読んでいただきたいと思うような本を、まあ、紹介し、させていただくことになりました。今日はですね、私、大野節人が、担当させていただきます。で今日はですね、まあ、この FM ピパウシの、まあ、創設者で、あり、現、局長、茅野史郎さんのお父様であります、茅野茂さんの、著書のうちの一つであります、アイヌの石踏みという本を紹介させていただこうと思います。アイヌの石踏みですね、石碑の碑です。アイヌの碑って読んじゃう人もいますが、正しくはアイヌの石踏みという名前の本です。でこの本はですね、昭和55年、つまり、1980年に朝日新聞社から、出版された本です。で現在はですね、この朝日文庫というシリーズに入っています。文庫になったのが、1990年ですね。平成5年になります。で、まあ、この2009年の版で、12冊、文庫本の、増刷されているわけですね。ですから、まあ、かなり多くの方が読んでいる本だと思います。で、これ、まあ、文庫本ですので、まあ、460円、プラス、まあ、税という価格になって、まあ、手頃な価格です。で、まあ、朝日新聞社からもともと出た本ですが、まあ、今はですね、朝日新聞社の、出版部門が独立してですね、朝日新聞出版という名前になっています。朝日新聞出版から出ている本です。で、この本はですね、茅野茂さんが数々の著書を、まあ、出していらっしゃる中の、まあ、一つなんですが、まあ、その他はですね、アイヌ文化やアイヌ語の関連、アイヌの昔話、民話、絵本、まあ、あといろいろな随筆エッセイがある中で、これは茅野さんの自伝です。まあ、生い立ちから始まり、まあ、この本が出ました、まあ、1980年あたりまでの、まあ、自分の、まあ、いろいろな、道のりを、まあ、綴った本でして。で、まあ、これはですね、本当にこの茅野茂さんというですね、一人の人、アイヌ文化、アイヌ語の伝承保存に、まあ、もう一生かけてですね、取り組んでこられたこの茅野さんの、まあ、人生の一つの、まあ、人生が、まあ、凝縮されている本でして、実はですね、何を隠し、そう、私がですね、初めて読んだ、生まれて初めて読んだアイヌ民族関連の本が、まあ、この本でして、まあ、これは私当時ですね、岡山県にいまして、高校生でしたけど、まあ、この本を読んで非常な、まあ、感銘を受けました。まあ、それまで本当にアイヌ民族のことは知らなかったんですが、本当に知らない。アイヌという民族がいることも本当にほとんど知らなかった。で、これを読んで、まあ非常な衝撃を受けまして、日本にもこのアイヌという独自の言語文化を持っている、まあ少数者がいる、少数民族がいるんだということを、まあ、わかりました。それでですね、アイヌの、まあ、文化や言葉、アイヌ語ですね。そして、アイヌの歴史など、まあ、そういったことに、まあ、関心を持って、思ったんですね。ですから、まあ、もしかしたらこの本がなかったら私は、このアイヌ文化に関わってないかもしれませんし、もしかしたらこのピパウシにも、来てないかもしれない。まあ、そういう意味で私にとっても非常に、まあ、思い出深い、重要な本です。で、まあ、このままですね、この1926年、大正15年にお生まれになった、この茅野茂さんの、まあ、生い立ちから、まあ、始まっているわけですが、まあ、茅野茂さんはこの、皆さんもご存知のように、この、このビラトリ町、まあ、二豚にでお生まれになったんですね。その、まあ、ご自分の生い立ち、で、まあ、当時はですね、ご両親以外、自分のご兄弟や、あと、祖父母、の方が、まあ、と一緒に、まあ、暮らしてらっしゃったんですね。で、当時はまだまだそのアイヌの言葉や文化が、まあ、生きた形で、あった時代ですから、特にこの、茅野茂さんのおばあさん、テカッテさんはもうアイヌ語ばかりを話す方で、その方から、まあ、いろいろなアイヌ、もちろんアイヌ語を家で使えるでしょうし、そのアイヌのいろんな昔話を聞かせてもらったり、 そういった形で育ったわけですね。そういった自分の、まあ、生い立ちの話、そして自分の、まあ、両親、特にお父さんがですね、これまたアイヌ語やアイヌの儀式に精通された方、アレッカアイヌさん、貝沢清太郎さんでしたから、そのお父さんから様々な、アイヌの教えを、まあね、教えられながら育った。まあ、その一方ですね、もちろん子供ですから、野山を駆け巡っていろんな草で遊んだとか、いろんな歌ったり遊んだりした、そういう思い出話ですね。本当にこう、なんていうんですかね、当時のこう二豚にという村のアイヌ人たちの生活がもう本当にこう生き生きとですね、こう描写されてるんですね。で、その他ですね、このご自分のこのおじいさんたちの苦難の時代、江戸時代のお話、これ、ね、まあ、有名な話ですが、自分のそのおじいさん、徳川南部さん、が、まあ、こう強制徴用でですね、あっけし、本当にここからですね、車で行ったら本当に何時間もかかる、本当にもう5、6時間かかるんじゃないですかね。そういう遠くまでですね、強制徴用されてですね、まあ、働かされた。で、苦労して帰ってきた。そういう話、まあ、もう、まあ、綴られております。で、まあ、当時はですね、もうその大正、昭和の時代ですから、まあ、日本もまあ、戦争に、突入して、まあ、そういう大変な時代でした。その中で、まあ、アイヌの言葉や文化が、まあ、失われていく。その中で、だんだん、まあ、自分もですね、大人になり、まあ、いろいろ、山語ですね、木こりとか、まあ、測量とか、そういう仕事をしながら、まあ、小学校でですね、仕事してたんですが、やっぱ徐々に、こう自分のアイヌの、ね、生まれを、まあ、見つめるようになって、こう、民語を集めたり、アイヌ語や、まあ、アイヌの文化を、まあ、伝承、記録、保存していく。そういう決意をして、まあ、いろんなことに取り組むようになった。そういう道のりがですね、綴られています。例えば、アイヌ語学者の、千沼翔さんや、金田一京介さんとの出会い、そして数々の古老からの教え、そういった、中で、まあ、こう、いろいろな、本当に民族の、伝統を残す、ことに取り組むようになった奇跡ですね。まあ、この昭和50年、1980年に、頃までの、このカエルさんの道のずっと続いたものです。ということでですね、これはですね、このアイヌ民族、カエルシゲルさんという一人の人だけでなく、このアイヌ民族、ニブタニの、この生活史、当時の状況、そういったことを知る上でも非常に、素晴らしい本だと思いますので、私は、アイヌのことに興味を持った人がいたら、ぜひこの本を読んでくださいといつも勧めているんですが、まあ、ぜひですね、この放送のお聞きの皆さん、読んだことある方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひですね、この本を、まあ、手に取って読んでいただけたらと思います。この本は、まあ、英語やですね、韓国にも訳されて、外国の方に読まれているという本です。ということで、今日のピリカカンピソ氏はですね、カエヌシゲルさんのアイヌの石踏みを紹介させていただきました。